ランチ戦争という言葉がございまして、まあ昼時になりますとどーっとサラリーマン OL の皆さんが会社から出てきまして、近くのそのレストランであるとか、あるいは弁当屋さんであるとかコンビニであるとか、そういったところにどーっと出てきて、一度にみんなこう買っていくので、あるいは食べに来るので、まあ争奪戦が繰り広げられるというのがあるんですけど、私が働いてる地域はまあもうドンピシャオフィス街なんですけど、どちらかというとあの食い物屋とか、あとコンビニなどが充実してまして、それほどのなんていうんですかね、大騒ぎにはならない、感じなんですよ。で、まあ、特にあの私あのどちらかというと時間をずらしていくことが多くて、まあね、正午になって定時でこうどっかそのランチに出かける方もたくさんいらっしゃいますけど、私の場合はどちらかというともう13時回ったぐらいからぼちぼち行こうかなとか思って出ていくことが多いんですけど、でほとんど行く場所というのは同じビルの21階にあります、そのビルに入っているテナントの会社が共同で、まあ、どなたさでも様でも入れるんですよ。カフェテリアみたいな、まあ、大食堂がありまして、でそこで1時回るとタイムセールで20円安くなるんですよね。それでプリペイドカードで、買って、でまあ私大体昼飯に費やす時間っていうのは大体平均して6分30秒ぐらいなので、もうそれぐらいで全部食っちゃうので、で時間がたっぷり余るわけですよ。そうすると今度は外に散歩に出かけるんですけど、でいくつかのビルがあって、ビルの、まあ、その低い階にはまたそこに、コンビニがあったりファストフードがあったりいろんなお店があったりっていうところがこうあるんですけれど、で一軒お菓子屋さんがあるんですよ。いろんなお菓子を扱っているお菓子問屋みたいな。普段入らないんですけど、たまたま売り子さんがただいま2割引きセール、全品2割引きセールをやっております、いらっしゃいませとか言って、2割引きってのはまあお得かなと思って、まあ、どんなだろう、結構 OL さんごった返しておりました。その中にこう申し訳なさそうな感じで、顔はこわもてなんだけど実は甘党って感じの親父が何人かこうチョコとかかりんとうとかこう取ってるんですよ。でその中に私も紛れて、この黒糖かりんとううまそうだなとかりんとう買おうとか、このちょっとビターなチョコ買っとこうとかつって買って、で、ペイペイでお願いします、ペイペイとかつって買ってですね、まあまあ甘いものも結構好きなえのきだしんやもんよってそんな話をしてみたわけでございました。TYC ケムールインサイダークラブ、この番組は FMC 関西新大阪 FMC スタジオからオンデマンド放送でお送りしております。今日のお相手は私榎田新右衛門と
茶谷陽子と、
そして、熊本新鍋 FMC スタジオはどなたでしょうか。
キラウエア陽子と
リペリットウェザーです。
なぜ最近キラウエア陽子っていう感じでこう最初にこうラップみたいになるんですか。
いいです
ありがとうございます。
はいすいません、
あと上田くんですね。
はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします、
どうですか皆さん、ランチ戦争みたいなこうランチの時間、まあ、限られた時間どうですか、まあ、熊本は、まあね、近くにお店がないと思うんで、おむすびとかを持参しないと飢え死にするっていう話ですよね、熊本は。
いや、いや別に弁当持ってくるんで、私はもう全く関係ないですね。
あなたでも一応街中じゃないですか、会社は。
はい。
で、近くにいろいろ食べ物屋さんがあるゾーンじゃないですか。
まあ、食べに行く人と、もう行かない人でも、もう、半分っていうかも、
昔はほら交通センターの地下に食堂みたいなのがいっぱいあったんですけど、今ほらなんで桜町になってから食い物屋は今どうなんですか。
いっぱいありますよね。フードコーナーもあるから、そこでほらスーパーで買ってそこで食べることもできるし、
イートイン
もできるし、でそういうフードコーナーも地下にあるし、普通の食堂もあるし、結構前よりかは良くなったんじゃないですか、できる前。
上田くんはあれですよね、ほとんど食べないから大丈夫ですよねっていう
の。食べないの？
食べる、うん、まあ
食べてないよね。でもね、
だから
肉つかない
なんか上田くんなんかあのこう草のつゆとかあのすすって生きていてるようななんかホタルのような
木の蜜とか
をすすってるようなの印象があるんですけど大丈夫ですか、ちゃんと食べてますか。
液体だけでなんか生きてるようななんかジェルとジェル
もうそっちで喧嘩しとけちょっと、ということで、ではお便りをご紹介してまいりましょう。まずこちらは沖縄県那覇市からいただきました。44歳主婦、ラジオネームアイスクリームのカロリーが気になる。
ありがとうございます。
お金持ちよりも強い現代における最強の人物とはというネット記事を見つけました。それによると最強の人物とはメンタルが強い人と、まあ、断言してありました。でメンタルが強いことで得られるメリットは次のようなものだとも書いてありました。これいくつか列記してありますが、まず順番に読んでいきましょう。メンタルが強ければ学校や職場でいじめにあっても気にしない、うんうん、まあメンタル強ければそうしたね、
う
ん
まあまあそうでしょうね、
メンタル強いっていうか鈍感、
とかね、これまあどちらかというと鈍感ってことでしょ
う。そうだね、そうだね、
上司や取引先に怒られても気にしない、まあ、鈍感っていうね。営業で断られても気にしない、鈍感、昇進や昇格しなくても気にしない、まあこれ鈍感とは違うか、名誉欲がない、出世欲がない、うんうん、まあまあ、
よくない、
だから現状維持で全然 OK と思ってるってことですね、うん、下手に成長しようとかなんとかって欲がないってことですかね、うんうん、貯金が少なくてもボーナスがもらえなくても気にしない、まあこれもそうですね、欲がない、
うん
うん、ネットで炎上しても近所で噂話をされても気にしない、まあ、これ鈍感でしょうね、
鈍感力、
他人の目が気にならない、うん、まあこれも鈍感、うんうん、他人に何を言われても気にしない、うんうんうん、どう思われるかも気にならない、うんうん、いつもへっちゃら、うんうん、だから心配事がない、だからストレスがたまらない、うんうん、で心が平穏である、うん、でまあついでに言えば毎日が楽しい、うん、まあ最強でしょうねこれね、
最強だけど周りにいる人大変かも、
あ
逆になんか何にも構ってなくって自分マイペースでいけるけど、自分はストレスフリー、周りが結構大変かも、
ここで思うのは、うん、この人物はですよ、このいくつか並んでるものを並べると、うん、まず、そう出世欲とか名誉欲とかそういう欲がまずないというのと鈍感であるということで、この人は攻撃力を持ってませんよね、
あ
うんええ、攻撃力ゼロですよね、うん、で防御力だけが100ですよね、
あ、
うんええ、これは、うん、言ってみれば、
うんうん、あ、ええ、それはそれで、
昔ドイツでですね、はい、ラムタイガーという、うん、謎の戦車が作られたことがありまして、うん、これ何かというと大砲も機関銃も何もついてないんですよ、はい、キャタピラーで走るんですけど、うん、全体が分厚い鋼鉄で覆われてましてですね、うん、体当たりするだけっていうやつなんですよ、ええ、そういうものがあったんですね、はいはい、でまあまあでも数は少ないんですけど、うん、それをちょっと思い出すんですけど、まあ、ともかく強いですよ、それはどんだけ大砲がぶち込まれても跳ね返しちまうんで、
ああそれは最強か、
ええ、だからまあまあもうそれでもまあ弱点はゼロではないわけですけど、うんうんうん、まあそれでも強いということで、うんうんうん、まあ木下さんなんかまさにこの最強の人物と言われていますね、
う
ん、
いや違う違うでしょ、ええ、もう違うでしょ、
いやいやもうだってほら職場でいじめにあっても気にせず出口で待っといて、おいコラとか言いながらこう、うん、ちょっと顔出してくれるとかって言って、こう交通センターの裏あたりに昔はねこう
交通センターない
し、いや今はもう桜町になって明るくなったんで、街が前は交通センターの時ちょっと薄暗い暗がりがあったんで、うんうん、そこに利用されてましたよね、
大丈夫
で、まあだから前うちにいた実は早いですっていうのが昔いたんですけど、まさにこれで、すごかったですよ、うん、成長しないことこの上なし、それで、ともかく何を失敗しても、笑っていられるという、
すごいな、
あの QIC 収録が終わって一本丸々収録できなかったのは彼がコードをケーブルを引っこ抜いたまんまにしてたからっていう事件が起きたことがありますが、その後全員のものすごい批判非難にさらされたけど笑ってましたからね。
幸せだね。
だからあのその実は早いですのことをよく私はラムタイガーと言ってましたけど、だからまあそういう人なんです。ただですね、私あの思い当たる節がいくつも実はありまして、あの特に50過ぎてからなんですけど、あのほとんど私これなんですよ。あの学校や職場でいじめにあっても別に気にせずっていうか、いじめにあってる気にはなんないんですよね。なんか土地狂ったやつからいろいろあのなんか悪口言われたりするんですけど、それ面白がってますから私。で面白がってあの周りが勝手に熱くなったりして、あの、あのコテンパンにへこましたりしてるみたいなんですけど、それを見てうーんと思って、あいや余計なこと言わなきゃきね、記事も中ずば打たれ前にとかつって笑ってるというで、であとなんですかね、営業で断られても気にしない、まああのいろんなね、あの例えばたとそうですね、提案して、今回はちょっと申し訳ございませんがそれはちょっと、っていう却下になりましたって言われても、まあまあ次があるさぐらいなつもりでやってますし、貯金が少なくてもボーナスがもらえなくても気にしない、いやこれは気にしはします。
あの
いやもらえなくても気にしないんですけど、もらえるなら欲しいっていう、くれるならもらうけど、あのわざわざ取りに行かないっていう、あとネットで炎上しても近所で噂話をされても気にしない、これもねそうなんですよ、あのその昔熊本にいた時に、あの近所で噂話を流してたバカがいるのはもうはっきり分かってるんですけど、でそれによって何人かが私のことを白い目で見るやつが出てきたっていう、挨拶もしなくなったっていうやつがいたんですけど、ああなんてバカなんだろうこいつらって逆に思っちゃうので、なんかあのそいつらと縁が切れてよかったと思っちゃう方なんで、あのむしろ気にしないというよりはありがたいとさえ思ってしまうという全てプラス思考になってしまうというふうになってしまいまして、でまあいつもへっちゃらで地震が起きててね、あのあんだけの烈心の中で、あのなんすか揺れてる揺れてるって言って笑ってたのが私ですから、まあだからそうなると結構私今最強とまでは言わないですけど、それに準ずるぐらいの、ぐらいの感じには今なってきましたね。
怖いものはない、
怖いものガトウケムシが怖いとか気持ち悪いだけで他は別になんか
最強ですよね。
全然あの筋もんがメンチ切ってもこっちがメンチ切り返す自信がありますしね、だから別になんともないですね、
最強です。
最強になってきましたね。50過ぎたらですよ。でももう若い頃はもうちょっとこう敏感で、もうあのまあナイフみたいに尖ってはあの触るものみんな傷つけてきたんですけど、まあまあそういうそういうことで、まあまあね、上田君なんかどうですか。なんか結構あの動じないですよね。なんか
いや
ーええへこむ方なの。
へこみますよ。
え、そうなの。いや、なんか意外とこうなんかあのへこむ、こうなんかしなるのはしなるけど、へこみはしないような気がするんだけど、すぐへこんでも元に戻んじゃないの。違う。
いやあ、やっぱさすがに
心に板金工場かなんか持ってない、なんか
治るんだ。
え、そうでもない。いや、
まあそうでもないですよ。やっぱさすがに会社のやつ壊したら、結構、だいぶ落ち込みますよ。
まあそれはそういう時は落ち込んでもらわないとね、せめてね。
そうね。
せめて落ち込んでもらわないと。まあまあね。まあ、その点やっぱり平尾英子さんはすごいという
か、
だけど何で何で
しょう。あれでしょう、あのほら熊本でトイレットペーパーがなくなったのの発信源は平尾英子だという
やつ。あれもなんかね踊らせてますよね。
まあその話後で B 枠でたっぷりやります
け
ど、続いては、福岡県52歳会社員ラジオネームヒロポン。
ありがとうございます。
先般沖縄の宮古島にあるハンセン病記念館に立ち寄る機会がありまして、中に入ると見学者は私だけだったので、ボランティアの説明員の女性から ハンセン病についてじっくりお話を伺う機会がありました。で、それらの話は私が知らなかったことばかりで、まさに衝撃の連続でした。当時ハンセン病と認定された人は大人であろうが子供であろうが家族だけでなく世間からも完全に隔離され、まるで犯罪者のようなひどい扱いを受けながらほぼ自給自足の極貧生活を強いられていたそうです。しかも身内にハンセン病の患者がいるとその家族も差別の対象となってしまうため、まあ、小さな子供でも夜の間に施設のそばまで連れて行ってそこで朝を待ったということがあったそうです。で、話の中でハンセン病を題材にした映画として、砂の器出ました、砂の器、そして、アン、ね、アンって映画ありますね、キキキリンさんの主演 の非常に素敵な映画ですけども ね、が出たため、砂の器は良い作品らしいですねと伺ったところ、誰の受け入れでしょうかね、私の受け入れですかね、ハンセン病の方からは誤解や偏見を助長する恐れがあると非難されていたこともあったそうです、砂の器ですね、で、まあ、ちょうどあれが、まあ、最初に映画化されたのは1974年なんですね、でもちろんさ、原作が出たのはそれより前で、まだハンセン病という言葉よりは当時は雷病という言い方をしていて、非常にこう、古い価値観での、まあ、非科学的な価値観での差別っていうのが根強くあった時代なので、どうなんだって言われた、社会問題化したのは事実ですね。で、この今はコロナウイルスの隔離や入国規制など話題に上がっていますが、今回も未知のものに対する誤った知識や恐怖が新たな差別や偏見を生み出さないか心配です、皆様はどうお考えでしょうかということでいただきました。まあ、コロナについては後で B 枠でたっぷりやらせていただこうと思ってますが、まあ、ここはやっぱり砂の器ですね。まあまあね、横さん見たことないですか、砂の器。
見たことないんですね。
あるある、島根県出身なら見なきゃダメですよ、これ島根県の映画
らしいですよね、これね、
ザ・シネマ、島根のシネマです。
それにハンセン病とは思わなかったです。なんか名前は知ってましたけど。
ああ、うん、まあまあ、島根がハンセン病うんぬんっていう話ではなくて、まあ、そのハンセン病の患者である元浦千代吉という人がいて、でこの人がその幼い我が子と、まあ、家を出ざるを得なくなるわけです、家にいられないわけです、ハンセン病なので、でなぜ息子を連れて出たのかは、まあ、謎なんですけれど、まあ、親子旅が始まるわけですよ。で、まあ、言ってみれば乞食です。だから家の前まで来て鈴を鳴らすといくらかもらおうっていう、で、まあ、神社の軒下とかそういったところでこう夜露をしのぎながら旅を続けているという放浪の旅ということになるわけですね。で、まあ、その親子がたどり着いたのが島根だったという、その亀岳という場所なわけですね。木杉線というJR の、でこれはあの吉村刑事、まあ、今でいうところの千葉県知事が、亀高と読むんですかねっていうなことを言うわけですよ。でそうすると丹波鉄道を扮する、今西警部補がこうもうニコニコしながら、これちなみにこれ焼き鳥屋でのシーンなんですけど、もう焼き鳥屋で2人でこうテーブル囲んでるのに、2人ですよ、2人の焼き鳥1皿ですからね。一皿にビール大瓶一本で、なんか貧乏な宴会が始まってるんですよね、そこで。でもね、丹波鉄道ニコニコしてね、国力研究所のね、桑原さんがね、言うんだけどね、とか。で、念をしたんだけど、そしたらね、亀だけかもしれないけども、そんなことはどうでもいいってなってさ、っていうのはね、とかって話をするわけですよ。で、まあ、音韻が、語尾がはっきりしない、ズーズー弁の地域が、まあ、島根にはあるという、その話ですよ。東北弁が東北以外の地域で使われてるかどうかですねっていう、あ、それはありませんねっていう投げ出すんですよね。もう本当で今すっげえ嬉しいです。で、東北で使われているから東北弁で、まあ強いて言えば北海道の開拓地へ東北の人村がそのまま移住したような場合には使われております。まあその程度のことでしょうねっていうようなことを言って、しかし音韻が類似している地方はありますよ。音韻と言いますと。発音の仕方、特に言葉の響きですね、っていう、もう見たくなるでしょ。
もう訳分かんないからちょっと見てみたいですね。
見てみたいでしょ、もうね、 よね。例えばお寿司に新聞というのをこうおすすむ寸分といえば、これは関東では東北の人の悪口になるわけですが、これがところが関西から中国地方にかけては出雲地方の悪口になるんですよ。出雲地方、つまりズーズー弁は東北を意味しますが、出雲地方東北に似ていわゆるズーズー弁の地方である、こうなっておりますっていうセリフがこう出てくるわけですよ。でまあでその捜査が進んでいくと、まあそのなんですか、まあその子供、その元浦千代吉の息子である、元浦秀夫というのがいて、でこれは親子をこう、まあ秀夫は感染してませんから、
秀夫は何歳ぐらいなんですか、
まあ 10歳になったら何年ぐらい、でとにかくそれをあの発見したあの駐在さんがいまして、もうとてもいい人 でこれ演じてるのがあの緒方健なんですけど、であのその元浦千代吉を演じてるのが加藤よし、子役はちょっと名前忘れましたけど、で子役が成長すると加藤剛になっちゃうんですよ、全然似てないんですけど、でその巡査っていうかその、駐在さん緒方健が、まあ、あの親子を引き離すわけです、今もし子供に病気がうつったらどうするんだと、今は辛いだろうけれども、一旦あんたはちゃんと病院に入んなさいと、でそこで、まあ、隔離するわけですよ、当時の、まあ、戦前の尺度ですから、でまあその秀夫を、その巡査夫婦が、まあ、引き取って育てるわけですよ。だけれど根っからのその放浪癖がついている秀夫は、そこにいられなくなって飛び出ちゃうわけですよ、で気がついたら大阪で、通天閣の近くあたりで、自転車屋さんの、小さな店員になるわけです、ちゃんと小さな店員ってセリフが出てくるんですけど、そこで、まあ、戦争にあって空襲にあって自転車屋の夫婦が死んじゃいます。でそこの息子になっちゃうんです、あの勝手に戸籍を書き換えて当時できたんで、でそこで名前が我が栄梁になっていくわけです、でそのままなぜか苦学して、あの芸術大学の烏丸教授に天文を認められて、そして、その作曲家となって、成していくと、まあこうなっておりますっていうようなことがこういうわけですよ。
ミステリーじゃないんですか。
ミステリーですよ。
どこにミステリーがあった。
で最初冒頭の話、まあそこから言わないといけませんでしたね。
いや
そうでしたね。
大丈夫。
世の中の人がすべて砂の器を知ってるものと思って私喋ってますから。
大丈夫です。
最初に緒方健が死ぬんですよ。緒方健が蒲田の、操車場でもう爺さんになってます。ずいぶん年が経って、もう現代ですから、であの列車に轢かれてバラバラになって死んじゃってるのが見つかるんですよ、でも調べてみたら、これはあの殺されてそこの線路にも行って、あの連れてこられたってことが分かって、殺人事件だってことが分かって、でその足取りをこう辿っていくと、近くにあるトリスバーロンという店があって、そこである若い男となんか酒を飲みながら語っていたってことが分かるんです、でそこで聞いた言葉がズーズー弁のようだったと、でそこで亀田という言葉を聞いた、で亀田、東北地方にある亀田とは何かということで、うご亀田というところに行くわけですよ、で東北をまず調べるんだけど何も手がかりが得られない、そうしてるうちに、あズーズー弁は出雲地方にもあるんだということで糸口がこう行くという、
そういう、
そういう作品でございます。もうこれを聞いたら、もう皆さんこれで今日のダウンロード数上がるでしょうね。
松本清張、ね、
松本清張が唯一自分の原作を超えているとさえ言ったと。
そんなに、
これはもうあのこれ見るとあの人に語りたくなる。
そんなに、
そうですよ。もうあの今度私コクチーズプロかなんかで砂の器を語る会かなんかやろうかなと思うぐらいで、多分 20-30人集まるんじゃないかっていう、もうあのもう多分クイズ合戦になりますからね、もうあの例えば、伊勢に行った、なんだあの行った時にその緒方健がですよ、紹介されて行った映画館の名前はとかって、光座って名前なんですよ。
分かったよ。
そこでこう流れてた映画は大江戸の鬼とか、そういうのがこう、
じゃあ出雲はあの何東北弁に似てるってこと？
音韻が。
あ、でもなんか喋ったら、なんか私普通に喋ったら、なんかその、関西の人じゃないよねって、もしかして東北って言われたことがあって。
あ、やっぱそうですか。
なんか音程が変わらないんですって、私の音韻、なんか、抑揚があんまないから、東北っぽいって言われた。
なるほど、なるほど。それはあるかもしれないですよ。もうすでに砂の器にちょっともう、もう入ってきましたよ。
なるほどなと思って今。
いよいよですよ。こうやって私いろんな人に布教をしてまいりましたので、
なるほどな、
ということですね、うん、まあどうですか、熊本の皆さんももうそれぞれ残住会もご覧になってると思いますけど、どうでしょうか。
楽しそうだなと思って
ああそうですか、主任看護婦および担当医師の立ち会いのもとに千代吉の私物を点検しましたところ、来診が約50通出てまいりまして、これらを押収いたしましたっていうね、そういうセリフとかスラッとこう言いたくなるですよね。
ようこそ期待しなくていいですからね。外れますから、
もうね、こうあなたの息子は見どころのある頭のいい子だから、きっとどこかで立派に成長しているだろう、そのうちに必ず必ずきっと会いに来るに相違ないと繰り返し繰り返し繰り返し繰り返しこのように慰めておりますっていう、でこう横で炭鉱ぼきばじがこう涙を拭うっていう、そういうとこですね。でそうそう、最後にしましょうか、彼にはもう音楽の中でしか父親に会えないんだっていうね、ありがとうございました本当にね、今日は私の自己満足で今やらせていただいているような、気がいたしますが、ちなみにその真面目にハンセン病のことを話しますが、熊本にも京風炎っていうのがありまして、でそこでその隔離施設があって、まあ、悲惨ないろんなひどい目に遭った方々がいて、で、まあ、その生き残りといいますか、いろんな語り部が今もその出来事を風化させないようにいろんな活動なさっておられる。で私が子供の頃に一番最初に雷病、まあ、当時はハンセン病と言わずに雷病と言ってたんですけど、雷病でというのを色濃く感じたのは映画で、ベンハーという映画を見た時ですね、小学校の低学年だったと思いますけど、ベンハーの、お母さんと妹が、牢獄に入れられて、その中ですでにもう雷病にかかって、目も見えなくなっているという、でそこをそのゴルゴダの丘に送られる十字架を担いだキリストが歩いてくるところでそっと顔を拭うと、治るっていうシーンがありますが、で病気は何だっていうのを親父に聞いて、顔が溶けんだよとかね、なんかいろんなこと手がもう溶けちゃうんだみたいな話を聞いて、なんだそれはとか思って、でそうするとやっぱりね、当時言いましたよ、結構なんかもうどうしちゃったんだろうこのおじいさんはとかおばあさんはっていう人がいて、で親父が雷病だねとかって言って、かわいそうにねとかってなことを言ったのを私耳にしてるのを覚えてるんですけど、まあその後いろいろものの本で読んでみれば、もういい薬ができて、もう完全にまあ治る病気であって、かつては不治の病と確かに言われてたけど、今はもうそんなことはなくて、決して恐ろしいものじゃないと、でましてやそれかつてかかった人がそういうふうに姿がちょっとこう通常じゃない状況になってるけれど、もう治ってる人だっていうことはもう分かったんで、それ以降はなんでそれをまた差別するんだろうみたいなね、でこれもほとんどの方記憶ないと思いますけど、今から十数年前だったと思うんですよ、これもまた熊本で起きた出来事なんですけど、熊本に黒川温泉という温泉場がありまして、でそこに、ある旅館が変な旅館があったんですよ、ちなみにアイレディース宮殿という名前だったんですけど、アイレディース化粧品というところがやってた、ところで、そこがハンセン病のその元患者ですよの皆さんのなんか団体旅行かなんかの予約を受けたのを、結局突っぱねたんですね、でその理由は見た目がちょっとキーな姿の方が多いので、他のお客さんが気持ち悪く思わせたくないみたいなことを、が理由だったと思いますけど、それで断って大問題になりまして、その旅館結局なくなっちゃいましたけど、未だにこんなことがあるんだなっていう、でそれ確かこの QIC のパラキルでも取り上げてそのトークをやった記憶がありますけどね、ということで、逆にこの今砂の器ぜひ見ていただきたいのと、先ほど アンという映画が、うん、あのキキキリンさんの亡くなる直前の、
うんうん
映画で、あれ誰だっけ、小泉京子の前の旦那誰だっけ
長瀬正敏
が主演で、はい、なんだ和菓子屋っていうかあの なんだ団子屋あれ何やどんがあんこがいるんだな、
うんうん、
なんだっけな饅頭屋か何だったっけな、
まあ、大福じゃなかったです
大福だったっけ大福だったかな
そうですかね、
うん、で、まあ、出来合いのあんこを使って売ってたんだけどそこにキキリンが突然現れて、うん、雇ってくれと言って、
うん、
でまあまあ、なんかやらしてみたらとんでもないあんこを作るわけですよ、うん、そのばあさんが、
うん、
でそれを使ってみたらもう飛ぶように売れるようになった、
うん、
ところがよからぬ噂を流すやつが出てきてあのばあさんは実は元ハンセン病の患者だよっていうことがこう そこの施設から来てるよっていうようなことを言って、うん、お客がパタッとこう取り入れるっていうでさあどうなるのかっていう映画なんですけど、まあ、これぜひあのご覧いただきたい作品ですね。さあ続きましては大好評謎の歌姫の曲インタビューコーナープロフィールがね、どんどんどんどんこう明らかになっていくという本当
いいですね、
楽しみですね、
うん
今日はですね愛子のナンバーで、うん、キラキラを聴いていただきましょう。 のナンバーを聞いていただきました。愛子の歌はお好きなんですか？
好きです。
あ、謎の歌姫です。
こんばんは。
今日は何を伺いましょうか。
どうしましょう。
ご兄弟はいらっしゃいますか？
はい、おります。
どんな感じですか？こう何人いて、どんな並びでとか。
3姉妹で。
3姉妹？
はい。
私、女性ばっかり。
そうです、女で。
ほうほう。
私が長女で。
あ、長女。
妹が2人おります。
妹さんはいくつ
でしょう？妹23と20歳ですね。
これでなんとなくまたイメージが湧いてきたんじゃないかなと思いますけど、
だんだん
やっぱりこう長女っていうとやっぱりこうね、こう妹さんとこう付き合い方とかこういうどうですか、こう意識とかすることってのはありますか？
一番下とはすごい仲いいんですけど、
ほうほう、
真ん中は孤立してますね。
どこで言っていいですか？
聞かれてるかもしれない。
私は一人っ子なもんですから兄弟の感覚が分からないんですよ。
大体でもそうかもしれない。3人いたら真ん中は多分変わってると思います。
今日もう一個で質問していいですか？
はい、
これが好きな食べ物を、
はい、
伺ったんですけれど、
鶏肉
というと、
はい、
飲み物
飲み物好きな飲み物、
はい、
好きな飲み物、
はい、酒とか
酒の中でも何の酒とかでもいい
です。あ、いいです、いいです。はい、
一番好きなのは白ワインですかね。
白ワイン、
はい、
いいですね。これこう焼酎とか言われるとちょっと困る
な。でも芋焼酎も好きです。
あ、そうですか。
日本酒も好きです。
ソフトドリンクではどんな。
ソフトドリンクは、ミックスジュースとか。
ミックスジュース、さすが大阪です。
そうですね、
素晴らしいです。
はい、
ということで今日はですね、白ワインとミックスジュースが好きな三姉妹の長女であるということが分かったということで、
はい、
本当にありがとうございます。
ありがとうございます。
またね、曲のリクエストなどお待ちしております。
はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。
ということでございまして、またね、さらにこうプロフィールがより分厚く分かってきましたね。何かご意見でも熊本の皆さん。
いや別に何も言ってないよね。
ちなみに木田ゆり子さんも3姉妹と伺っておりますが。
はい、そうですね。
3姉妹の木田ゆり子さんは3番目ですよね。
はい、そうですね。
どうですか今真ん中の次女の方が浮いてるっていうような感じの話をしてたんですけど、木田上家の場合はどうなんですか？
いや、うちは上2人が仲いいんじゃないですかね。私だけ孤立してるような気がします。
ああ、やっぱそうですか。
何ですかそれ。
いやそうだと思ってたんですけど、やっぱり一人だけ人種が違うのかなとちょっと思ってた。
人種は違わないですけど。
あ、そうですか。
言われてますか。
またこう突然変異っていう。
いや、
ことですかね。
大丈夫です。
あ、そうですか。はい、ありがとうございました。はい、ということでございましてね、皆様からのねリクエストをぜひお寄せいただきたいと思います。一旦 CM でございます。
最近気分がめいっていて
一日中変な声が聞こえるんです。
気がつけばいつも踏み切りに立ってるんです。
悩み多き現代人の強い味方、心の病にベストフィットの病院ができました。駅から3分スピード神経クリニック。自殺志願の方、糖尿予備軍の皆さん、出ます出します抗うつ剤、大量投与が自慢のスピード神経クリニックにぜひご相談を。